臨機応変。インタビュー役の秋田俊也です。今日も実践営業コンサルタントの山下義弘さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
前回非常にいいテンポで、
はい、そうですね。
軽快に行きましたので、
はい、
今日もまたそのテンポで行きたいと思います。
よろしくお願いします。
はい。それで私自身もこの間ちょっとその売れなくなった保険の営業で売れなくなった時に、
はい、
実は何を考えたかっていうと、自分ってなんか強みあんのかなとかね、自分の特徴とか自分の売り何かなっていうことを実は初めて考えたんですよね、ダメになったり売れなくなって初めてこう己を振り返るみたいな。
はいはいはい。
でも俺ってなんか特に何もやってきてないしなみたいな、そういうこの泥沼に入ってしまったんですよね、私。
ああ、はいはいはい、
で今日のですね、
テ
ーマがこうやっぱり自分の強みやとか特徴があってやっぱり考えたり悩む方も多いと思いますので、
多い悩んでほしいですね、はい、
その方のために、
うん、
あなたを一瞬にして、
うん、
史上最強の営業マンに変える、
うん、
魔法の一言と、
はい、
いうテーマで、
はい、
いきたいと思うんですけども、
はい、
まあ、私はこのその魔法の一言が何かも知らないですし、どうやって史上最強の営業マンに変わるのか、もっと早くに教えてほしかったなって、内心思っているんですけども、
はい、
この魔法の一言が生まれるこうきっかけっていうか、どうやってこう、なんか山下さんの経験の中がこれ、
ああ、はい。
まず、まあ、魔法の一言は後でお話ししていただけるんでしょうけど、
うん、
ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども。
まず聞きますけど、魔法の一言って存在はすると思います？しないと思います？
いや、
今その流れですが。
おっしゃるんですから、それ、存在するんですよね。
あります。存在するんですよ。
で、
たくさんのトップ営業って言われてる人とか、化け物みたいな営業マンの方とか、社長さんとのインタビューの結果、皆さん、この言葉が、スラスラというか、自然というか、聞いてるこっちも心地いいぐらいに、スムーズに出てこられるんですよ。
トップ営業マンの方は？
もう、だし、トップ営業から独立された社長さんっていうのはほとんどだと思うんですけど、そういう方も、スラスラーっと出てくるんですよ。
そんな、スラスラと出てくる言葉なんですか？
ええ。ただし、今から言う、まあ僕のエピソードとかを絡めて、お話しますけれども、まずそしたら、聞こうと思ってたんですけど、秋田さんも保険業界でしたよね。一番最初に自分の友人知人とかをリストアップして、そっからアプローチしていくっていう方法でしたですか？
そうです。相手は。
そうですよね。
うちか、まあ友人、話しやすい人ですね。
あ、ちょっとそこでちょっと腰折りますね。
ええ、
今、友人って言いましたよね。
ええ、
友人、何人ぐらい今、秋田さん友達います？
今ですか？
はい。
今、本当に、気心知れて話せる人って言うと、20人弱ですかね。
ああ。さあ、その20人リストアップして、
ええ。
ちょっと怖いやり方ですけど、僕一人一人に、秋田俊也さんとあなたお友達ですかって聞いて確認していいですか、もしかすると、いや、そしたら知ってるだけだよとか、いや、あ、まあまあまあまあ、話はするかなとかいう返事が返ってきたらどうします？怖いですよね。
それちょっと、まあ、昔保険の時は 100人から300人ぐらいリストアップしてましたけど、
はい、
その人たちにはちょっとそれ聞いてほしくないですね。
で、ということは、聞いてもいいよって自信持って言える人は、多分保険であろうが何であろうが、結構買ってくださったり、話を聞いてくださってる人だと思うんですよ。ここで何が一番ポイントかっていうと、友達って決めてんのは秋田さんあなただけかもしれないっていうことなんです。で、何が言いたいか、ここです。 まずその人と自分とはどういう関係になってるのか、どういう関係に付き合いしていきたいのかっていうことを、日本人は言わないんですよ。
どういう関係に、
そう、例えば僕が秋田さんと、秋田さん、一生友達いてくれよな、なんて、照れくさくて言えないじゃないですか。と思ってられるんですよ、日本の人って。
口に出さないで。
そう。
確かにそうですね。
ええ。トップ営業の方ってね。
ええ。
売れ続けてる方ってね。
ええ。
出会った人出会った人に対して、
ええ。
自分が本当にそう思ったら素直にそれが出てくるんですよ。
どういうふうにですか？
例えば、いやー、秋田さんと今日出会いましたけども、
ええ、
秋田さんみたいな考え方がすごく僕好きなんで、
ええ、
今後友達で、として一生付き合ってもらえませんかねとかっていうのを、スーッと出ちゃうんですよ。
あ、思ってることが。
そうなんです。
素直に出るんですか？
で、その大前提に、今さっきちょっと言っちゃいましたけども、あなたのことをどういうふうに思ったか思ってるかっていうことがスッと出ちゃうんです。
はあ、なるほど。
もう結果から言っちゃいます。
ええ。
一番の魔法の言葉は、
ええ。
相手に対して好きとか、
ええ。
すごく、興味があるとか、
ええ。
初めて会った人だったら一目惚れしましたっていう、本当に素直に自分の気持ちを伝える、このたった二文字の言葉なんですよ。好きっていう。これを最初に、ちゃんと相手に伝えたら、
ええ。
伝えたらですよ。
ええ。
あと仕事になるかどうか分かりませんけども、
ええ、
その人との人間関係どうなります？
いや、言われた方はそういうことを普段言われないですから、
うん、
すごくいい気持ちで、なんか距離がもう一気に縮まりますね、その人のことがすごく印象残って。
はい、で一気に縮まって、前回のアフターと同じで、もう定期的にちゃんと会って、本当にその人のことについていろいろ考えてるなって分かった瞬間、ね
え。
なぜトップ営業になるか、そこなんですよ。どうせこの商品買うんだったら、俺が好きなこの人からって相手が思ってくれるような関係になる。これ信頼関係に変わってくるんですよ。
はぁ。
それに、もう一つ、これはいろんな恩恵があって、好きな人のためだったら、前回に出てきたアフターって、例えば秋田さんに電話あって、ごめん、ちょっとカクカクしかしかこんなことやってくれないって言われた時に、そういう感情がなかったら、めんどくせえな、山下さんって、本当に邪魔くさいなって思っちゃうんですけど、好きな人だったら、あ、いいっす、いいっすよって言いません？
いや、好きな人のことだったら、どんなめんどくさいことでも、お金にならなくても、
そうです。
気持ちよくやりますね。
だから、最強の営業マンの方は、自分が好きな人がたくさんいるんです。もっと言うと自分が好きだということを伝えてる人がたくさんいるんです。ということは反対もしかり、その人の不安もたくさんいるっていうことなんですよ。
自分が好きだから。
そうね。自分がどういうふうにその人のことを思ってるかっていう感情なんて言わないとわからないでしょ。ということはこれを聞いてるリスナーの方に申し上げます。まず最初に結婚されてる方は、今日早速奥さんに伝えるのが練習ですね。
山下さんは、奥さんにはそれを、やっぱり。
毎日毎朝、出ていくとき。
あ、好きなんですっておっしゃるんですか？
それ言って、娘と、奥さんには注意をして出ていきます。
お一人ずつ。
そう、今日も大好きだよって。
あ、今日も大好きだよと。
そうそう、うちの娘なんて、パパ、どれぐらい好きって言ったら、世界一、宇宙一って言ったら、どこで調べたか分かりませんけど、一番数の大きい単位って無料体制っていうらしいんですけど、無料体制ほどパパ好きって言ってくれますから。はい。朝からいいもんですよ。
素晴らしい。ちなみに、奥さんはそれで何ておっしゃるんですか？
いってらっしゃい。それでいいと思ってますから。
なるほど。
はい。伝えて言い続けることですよね、大事なのは。
素直に、
うん、
ただ当然それは好きっていう気持ちがあったらっていうことですよね。
そう、なかったら言えませんもん。
好きでもない人に愛想で言うっていうことじゃなくて、本当にあこの人好きだなと思ったらっていうことですよね。
だからさっき言ったようにそれを言われたこちら側も心地いいんですね、本当のが。
ええー。
うん。 言われたこっちが、ええー、っていうような時は、あ、それは嘘か、何か、あの、後ろめたいっていうか、下心があるからだったと思いますけどね。
それは伝わるっていうことですよね。
そうです。
で言ったものと下心で。
うん。そう。だって、あの、営業マンが一番悩んでるのっていうのは、なんか日本の昔からあるように、あの、仕事だから、あの、我慢しなくちゃいけない。仕事だから、仕事だからっていう。
はいはいはいはい。
そういうのですごく人間不信に陥ったり、うつ病になったりする人ってたくさん見てるんで、自分の仕事、特に営業っていう仕事は、好きな人と出会っていき、好きな人と一生付き合っていくんだって思ったら、営業って仕事って一番面白いと思うんですよ。
ああ、うん。そうですね。
うん。で、もっとこの、好きっていうたった二文字の言葉に威力があるのは、商品の説明が、あの、しなくちゃいけないときには、いや、なんと言っても僕はこの商品が好きですからって、その一言だけでも相手に伝わるんですよ。
いや、営業マンの仕事はその、好きな人とのお付き合い、
うん、そうです。好きな人と出会い、好きな人と付き合ってい
く。付き合うと。はい、なんかそういう風に言われて、なんか、いいですね。
でしょ？で、好きな人に変なもん、普通紹介します？
しないですね。
そう。だから、この魔法の言葉を使うと一つだけデメリットがあるんです。
あ、デメリットもあるんですか？
うん。自分がその商品や会社に対して、ちょっとでも嫌だなとか、惚れ込んでなかったら、ほとんどの皆さんは転職したり会社を辞めたりされてます。
ああ。
はい。そこでしょうね。はい。
いや、そうすると今日の魔法の一言は、
はい、
好きですと。
そうです。
いうことを素直に、
そうです。
口に出して伝えると、は
い。そうです。
で、その後にその、私、いや、すごくいいなと思ったのは、ね、仕事だからって言って、こう、無理して営業が楽しくないのが、うん、好きな人との出会い、好きな人とのお付き合いだと。
うん、うん、そうです。
いうふうに営業の仕事を、思ったら、
うん、
なんかすごく素敵だなっていうふうに今日思いましたね。
で、なおかつ発展するんですよ。好きな人のために、その好きな人が喜んでくれることはどんなことだろうか、何かその好きな人にで、自分ができることは何かないだろうかって考えると、またそこ で新しい出会いが生まれたりするので、楽しくなってくると思いますね。
そこ無理して考えると辛いですもんね。
そうそうそうそうそう、ろくなことがないという。
すごく今日のお話シンプルですけど、すごく生き方としてなんか大切なことですね。
そう。で、これを、日本全国の会社で営業マンがいるところには、徹底してこれが伝わったら、日本って景気良くなって変わると思うんですけどね。
そうですね。
はい。
じゃあそういう意味で山下さんにはこれから全国を今まで以上に、
はい。
飛び回っていただいて。
ぜひぜひお問い合わせください。
はいはい。
はい。
ぜひぜひ
はい。
営業が楽しいね。
そうですね。
営業マンが増えていただけるといいですね。
そうですね。本当に。
いや、今日の言葉はすごくシンプルでしたけど。
ありがとうございます。僕、秋田さん大好きだからね。
ありがとうございます。はい、いや、私も山下さんも大好き以上の。
ありがとうございます。
ですね。
はい。
ありがとうございました。
こちらこそ。
今日はすごくシンプルで。
はい。
意外と忘れてできてないことですよね。
そうですね。はい。
これもぜひ。
はい。
私もまず、神さんと息子から。
あ、いいですね。
言っちゃいましたけど。
ああ、やってみてください。
いたします。
ということで、それでは、そういう、もろもろな理由
で
言っていただいたらいいですね。はい。
次回のテーマ
は。そうだそうだそうだ、はい。
すいません。次回のテーマがですね。
ええ。
これ、言葉ってやっぱりすごく今日のことのように大切なんですけども。
ええ。
あなたのその一言で決まる。
うん。
相手が逃げていく言葉、
うん。そう。今日の真逆ですからね。
真逆ですね。
はい。真逆とは一体何でしょう。ただただ嫌いじゃないですかね。
はいはい。行きたいと思いますね。
はい、
はい、
まあ頑張ってやおさんと、
はい、
それでは幸せを。